新約聖書の御言葉をお読みいたします。新約聖書339ページ、コリント信徒への手紙に12章の9節から10節の御言葉です。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。先ほどお読みしました聖書の言葉、これはこれまで病や試練の中で弱さを覚える多くのクリスチャンに勇気を与えてきた言葉だと思います。この言葉は使徒パウロがコリント教会に宛てて送りました手紙の中で語られています。当時コリントの教会にはクリスチャンたちの間で対立があったと言われています。その要因の一つとして、人間の救いについて神秘的な体験こそが大切であると信じていた人たちがいました。で、彼らは、私はこんな素晴らしい体験をした、目を見張るような奇跡が与えられた、そういう霊的な体験を誇りました。そしてそれを他の人々にも求めたんですね。もしそのような体験が与えられないなら、その人の信仰には問題があると言って、その人たちにもうすでに与えられているはずの救いを、恵みを、批判をしたわけです。そしてさらにはその指導者であるパウロを、偽使徒、まがい者の宣教師と言いふらして、それに賛同する者を取り巻いてグループを作っていきました。これが教会に分裂をもたらましまして、大きな混乱を生んでいたわけです。パウロはそこでまず自分がキリストに召されていることの印について語っていきました。それが今日お読みした12章にあるんですね。表題には主から示されたことというふうにあります。この12章の今日読んだ箇所の少し前のところを見ますと、ここでパウロは自分もまた特別な仕方で神様からの知らせを受けたものであると、ただ特別な経験もあるけれども、それを決して誇らないと言ったんです。弱さ以外には誇るつもりはないと。それはパウロを過大評価する人が出ないように、パウロの素晴らしさではなくて神様の素晴らしさが現れるようにするために、自分は誇るなら弱さを誇ると。コリント教会に混乱をもたらした人々が霊的な体験や神秘的な体験を誇るに対して、パウロは弱さを誇ると、こういうことを言ったんです。では弱さとは具体的にどういうことがあったのか、今日の箇所には書かれていませんが、他の手紙の中でパウロはこういうことを言っています。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれました。ガラテヤ信徒への手紙の4章13節14節の御言葉です。ここにはパウロが病を抱えていて、その病が人々から何らかの軽蔑や嫌悪を呼び起こしていたということが想像できます。パウロの病については諸説ありまして、眼病、転換、これは脳の病気で、話をしたり何かをしているときに突然意識がなくなったり、急に話が途切れたり動作が止まったりする、そういう病です。あるいはマラリア、感染症、いろんな説がありまして、定説はありません。いずれにしましても、パウロは数々の病を抱えており、 まあ、体を、そして心を蝕まれていたということ、そしてこれがパウロの傷であったということです。パウロはその病をサタンから送られた使い、またはトゲとも呼びます。パウロに傷をつけるものだからです。しかしパウロはこの自分を傷つける要因である病に対して、それは神様が与えてくださったものなのだと言って受け入れるんですね。その弱さというのは謙遜になるための弱さ、つまり自分の栄光ではなく神様の栄光が表されるために、神様が与えてくださったものであるのだから私は弱さを誇ると、こういうことを言うんですね。臨床心理士の藤掛明先生がありのままの自分を生きるという本を記しておられます。その中でこういう言葉を紹介しています。自分の弱さを認め受け入れること、これほど大きく人の生き方の全領域に関わっているものはない。ありのままの自分を生きる、これができれば全ての人の問題は解決すると言ってよい。周囲との関係も劇的に変わることだろう。しかしこの自分の弱さを認め受け入れるという行為は技術や知識の問題ではない。意識してこうすればよいのだということではない。なぜならその本質は霊的な問題だからである。霊的な問題だからである、と。非常に興味深い言葉です。弱さを受け入れるというのは生活の全領域に関わる大事なことだけども、それは霊的な事柄なんだと、こう言うんですね。この言葉は今日の弱さを誇るパウロの言葉と重なると思います。そのことを思うならパウロが語ります。弱さを誇る、弱さを受け入れるということは、まあ、当時神秘的体験を誇っていた人々には、まあ、この弱さを受け入れることができない、あなた方はつまり霊的な混乱を抱えているんだということの、まあ、あるメッセージとして届いていったとも理解できるんだと思います。そしてその霊的な混乱が解決していく上で大切なことは、健やかにしていく上で大切なことは、この弱さを受け入れるということ、このコリント教会の混乱の根源にあった問題を解決していく、まず一歩となるのがこの弱さを受け入れるということ、これなんだということなんですね。まあ、とは言いますけれども、パウロは最初この神様の思いが分からずに病からの救いを3度祈ったというふうにあるんです。3というのは回数を表すだけではないです。何度も何度も真剣に祈ったということだけではないです。この3というのは聖書の中で非常に重要な数字です。まあ、完全数、つまりパウロは祈り切ったということを表現していると思います。おそらくパウロはもちろん何度も祈ったと思うんですが、時には病から苦しみや痛さ、激しさのゆえに、神様どうしてあなたはこんな目に遭わせるんですかと、主よどうしてですかと、うめくような祈りがあったでしょう。また病をどうか取り去ってくださいと願う祈りもあったでしょう。また時には痛みが和らげられて神様に感謝をする祈りもあったでしょう。また病がわかるがゆえに他の病を抱えている者の痛みを覚え、その誰かのために祈るということもあったでしょう。さまざまな祈りがあったんだと思うんです。またこの病によって体が心が思うようにいかないことがあったはずです。パウロは一人でも多くの人に福音を伝えたいと強く願っていたはずです。またもうすでにできていた群れ、信仰の集まりで、そこに行ってできるならばその人たちに会いたいとも思っていたはずです。いろんな計画も立てたでしょう。でも病のせいでその計画が実行できない、これまでいろいろ積み重ねてきたものがまるでガラガラと崩れていくような思いがすると、自信を失ったり見通しが効かなくなって惨めさを感じたり、その中で神様に祈ることもあったでしょう。 私たちもそのようにさまざまな祈りを繰り返し祈るということが時にあるのではないでしょうか。病という弱さもあります。でもそれだけではないかもしれません。いろんな弱さを痛切に思い知らされながら、できればこの弱さを取り去ってほしい、神様に祈り願うことがあります。どうして神様こういう弱さを私に与えられたんですかと嘆く祈りがあるかもしれません。健康に気をつけていたのにどうしてですかと、私はこんなに努力をしてきたのに、神様に怒りをぶつけるような祈りもあるかもしれません。教会についていろんな見通しを持っていたけれども、弱さのゆえに途中で頓挫してしまうということも起こる中で、辛い思いを抱えつつ、どうかあなたの御心をお示しくださいと祈ることもあるんです。そういう意味でこのパールの姿は私たちの姿と重なります。さて、そのような祈りを捧げていた時にパールに神様からの声が届いたのです。今日の9節の前半です。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。私の恵みはあなたに十分であると、こうありますので、今から神様がこのパウロの弱さを取り去って、あなたの恵みは十分だと。そうではない。弱さがあるにもかかわらず、あなたには恵みは十分なのだと。これは言い換えるならば、弱さがあるままでもあなたの人生は神様の御手に握られているということ。だから神様の御手のうちにあって、弱さもまた意味のあるものとして与えられているという、こういうことでしょう。パウロにとってたくさんの病はハンディキャップだったかもしれません。でも神様はその弱さを、ハンディキャップと思われることを通して御力を発揮してくださると、こういうんです。この力は弱さの中でこそ十分に発揮されるというこの言葉は、他の聖書と見比べますと、例えば聖書教会共同訳では、力は弱さの中で完全に現れるのだとなっています。新改訳2017も見ましても、ここは私の力は弱さのうちに完全に現れるからだとありまして、こう完全にという言葉が入っているんですね。新共同訳聖書は日本語として分かりやすく、伝わりやすく翻訳されていますので、この完全という言葉を使っていませんけれども、もともとの言葉には弱さのうちに完全に現れるという言葉が入るんです。この完全という言葉は、先ほどパウロが3度癒しを祈った完全数のその完全と関係していることだと思います。パウロにとって病が癒されて弱さが取り去られることにこそ神様の力が完全に表されると考えていたんですけれども、つまり癒しだけが神様の栄光を表す完全な手段だと思っていたんですけれども、そうではなくて、弱さ、病を抱えたものを神様が完全に、そこに完全に力を合わせてくださって、完全に用いてくださる、それが完全なんですね。ここから私たちはある慰めを与えられるのではないでしょうか。病のゆえに体が、心が思うようにいかないことがあります。私自身も40を迎えました。だんだんと体の衰えを感じ始めました。20代の頃に比べて白髪も多くなり、だんだん歯もボロボロになってきましたし、気力はあっても体力が追いつかないみたいなことがたくさん出てきます。皆さんも、若い人はまだまだこれからかもしれませんが、それぞれにそういうことを経験されているかもしれません。身近な人に福音を伝えたい、けれどもあの頃のような気力は出ない、 どうか力を与えてほしい。またいろんな困難を抱えながら、なかなかうまくいかないのは自分のせいなのではないか、自分の弱さのせいであの人この人を福音から遠ざけてしまっているのではないか、教会の足を引っ張ってしまっているのではないかと、自分が情けなくなるようなことを思うことがあるかもしれません。でも今日のこの御言葉は、神様の力は弱さの中で完全に働くんです。完全に働くんです。弱さがあるからこそ、そこで表されていく神様の道からというのがあります。恵みの深まりというものも現れてくるんですね。この神様の言葉を聞いたパウロは、弱さに生きる志を新たにされました。キリストの力が弱さの中でこそ完全に表される。ですのでパウロは、弱さが取り去られるということを願うのではなくて、積極的に弱さを誇ると、キリストの力が自分に宿ることを切に祈ると、こういう祈りへと変えられていったんですね。9節後半から10節、だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロは弱さのゆえに、病のゆえに、福音を伝えることが難しくなることがある。だから、ああもうダメだ、そうやって腐るんではないんです。にもかかわらず、弱さを通してキリストの恵みが表されていくという、この神様が与えてくださる視野の中で、自分自身が満足している、困難の中でも満足している、あれもないこれもないと言って不平不満を垂れるんじゃなくて、満足していると言ってキリストに自分を用いていただきたい、たとえできることは小さくても神様はその小さなものを大きく用いてくださるという、この期待を与えられながら告白をするんですね。先日、星野富弘さんという、口で筆をこう掴んで、草花を、こう絵手紙にする、クリスチャンの方の、訃報を聞きました。星野富弘さんは長年この絵筆を通して弱さの中にあるたくさんの人々に慰めを届けてきた人です。星野富弘さんはかつて体育の教師をされていましたが、若かりし頃体育で怪我をしまして、この頸椎を折ってしまって、それ以降首から下が動かなくなってしまったというんですね。その星野さんは、自分が生きがいとしていたこの体育、体を動かすことも好きだったようなんですが、できなくなった時に本当に自分の生きている意味を問われたと、いろいろな文章で書かれていますが、でもその一本の筆が与えられたことで、また神様との出会いの中で、その生き方、まだ怪我をした弱さを抱えたままの自分自身の絵の見方というものは大きく変えられて、そして神様に仕えるものとされていったんですね。少し、星野富弘さんの書かれた、絵手紙を紹介したいと思います。一つだけ、この赤い、ちょっと遠くてすみません、絵はですね、南天の絵なんですね。でこの南天、カタカナで南天の横に難しく転ぶと書いて南天と、これは書けているんだと思いますが、こういう題の、短い詩を書いています。こういう詩です。手と足が不自由になって歩けなくなりました。 土を掘ることもスキーをすることもできなくなりました。でも神様ありがとう。あなたが持たせてくれたたった10グラムの筆ですが、それで私は花を咲かせたり、雪を降らせたりできるのです。神様、本当にありがとうと。この花を咲かせるというのは、絵筆によってこの花の絵を描くこと。またこの南天の絵には雪が描かれています。雪を筆で降らせることができるということを言っています。これまで、おそらく怪我をする前まで見てきた景色、その景色の中でたくさん、素晴らしい、美しいものを見てきたんだと思いますが、怪我をされてから、その景色の中にあるより繊細な、より繊細な命の美しさに、星野富弘さんは気づかされていきながら、その草花の中に自分自身を重ねながら、この草花と同じように、私もまた神様に作られた存在であり、何一つ無意味な存在はない。神様はこんな私さえも、豊かに用いてくださるのだということを、こういう形で皆さんに伝えながら、多くの人を励ましていかれたんですね。ぜひ皆さんも星野富弘さんの、この、詩集千里山教会にもどうやらあるようですので、よかったらまた手に取ってお読みくださればなと思います。そして一人の知人のことをここで紹介したいと思います。私は淀川キリスト教病院のチャプレンとして働いています。チャプレンの働きは毎日の礼拝をするということだけではなくて、むしろ大切なのはその日にいらっしゃる患者さん一人一人のところに行って、病や怪我を通して大きく人生の土台が揺るいでいる方々のところにイエス様を届けることなんですね。先日ある患者さんと出会ったのです。クリスチャンの方でした。救急で運ばれてきた全盲の方です。チャプレンと話がしたいということで、呼ばれましてお会いしました。その方はかなり狼狽しておられましたが、チャプレンと、共に祈ったり、お話をする中で、だんだんと落ち着かれて、行かれて、で、ある程度意識が戻った状態の中で、朝の礼拝で、朝の礼拝の内容というのはすべて、病院の全館で流れているんですが、そこでちょうど私がしたメッセージを、聞かれまして、その感想を伝えてくださいました。で、その時にご自身の、ご経験、神様と出会ったご経験というものを、お話しくださいました。文章でいただきましたので、少しそれを紹介します。ご本人からはもうぜひ紹介してよいとご了承いただいていますので、紹介します。その方は17歳の時にバイクの交通事故で視力を失ったそうです。事故の後淀川キリスト教病院で運ばれた方です。こういう内容です。その時のことです。1ヶ月半ほどで、その事故から1ヶ月半ほどで、両目完全失明となってしまいました。そして、微量や脳動脈瘤などもありましたので、頭を開いての手術をすることになったのですが、母は院長先生から、お子さんの命は助かるかどうか、保証はできませんと言われたほどの15時間かけての大手術となりました。そして、手術は、無事に成功し、神様によって私は生かされたのですが、目が見えなくなってしまった私は、たった一人だけ他の人とはもう全く違う別の世界へ入れられてしまったという思いになり、もう友達とも今までと同じようには付き合えないだろうし、それに今までは自由に外へ出て歩くこともできたけれど、もう出歩くこともできない。ただ家に閉じこもりっきりになってもう孤独で辛い、惨めな生活があるだけなんや、と思ってしまいました。またその頃付き合っていた彼女から別れを告げられてしまいました。彼女の苦しい気持ちを察してあげられる心のゆとりもなく、彼女も去っていってしまったという現実だけに気持ちが囚われてしまい、目が見えなくなってしまったという不安と孤独の中で、人間はもう誰も信じられない、いざ僕がこんな風になるとみんな離れていってしまうんや、と人間不信になってしまいました。そんなある日、病院の伝道部の方が僕に、毎週火曜日の朝の礼拝メッセージをされに来られる小川先生という方に あなたのことを話したら、もう涙を流して心からあなたのことを祈ってくれてたよというのを聞いて、僕は内心ほんまかいなと半信半疑でした。でもどこかで気になっていたのか、ある火曜日の朝、看護師さんに頼んで院内のチャペルへ連れて行ってもらいました。そして小川先生のメッセージが終わり、僕が椅子に座っていると小川先生が来られ、あなたが〇〇さんですか、あなたのためにどうか祈らせてもらえませんかと言われた後、僕の手を取ってもう本当に心から祈ってくださいました。そして祈りとともに、この僕の両手や両足にボロボロと涙がこぼれてきました。そして僕は本当やったんやな、こんな人もいるんだと心にほっと安心できて、とても温かいものが心に伝わってきて、感動して私も泣いてしまいました。私自身こんなに心が温まり、こんなに平安の思いになったのは生まれて初めてだったかもしれません。これはきっと主が小川先生を通して表された神様の愛が祈りとなって涙となって私の心に届けられたように今感じています。そして小川先生をこのようにさせるキリスト教とはどういうものなのか、また私もこんな風になりたいという思いにさせられて教会に行ってみようという気持ちが与えられました。そして教会へ行くようになり、イエス・キリストが十字架にかかられたのは私の罪の贖いのためであり、復活されて今も生きて共にいてくださる神様があることを信じて救われました。一度は命も失いかけ、闇の中で人も信じられず、どん底とも思える、そんな中から、憐れみ深い神はそんな私を覚え、新たな誠の命を与えてくださいました。それによって主から力をいただきながら、恵みの中で喜びを持って感謝しつつ、生きる意味を感じながら歩んでいけるようになりましたと。少し長かったですが、こういう、内容です。まあ、この方と、まあ、お会いしてですね、今日私が読みしました聖書の言葉を私は何度も何度も聞いてきましたし、私の好きな御言葉の一つでもあったんですが、一層ですね、この弱さの中で働かれる神の恵みということに目が開かれるような思いがいたしました。まあ、先日も外来でお会いしまして、信仰の恵みを聞かせてくださいということで、まあ、信仰のお話をしたんですね。まあ、その時にも本当に自分自身、こんなものだけれども神様を伝えていきたいと思っていますと言って、頑張ってくださいと言って私を励ましてくださいました。その方に励まされる、私は励まされる経験を通して、弱さを誇りとするというその信仰に改めて目を開かせていただいたような気がしたんですね。まあ、このような出会いを通して、私は弱さの中にある恵みを教えていただいたものですが、これはきっと教会の中でも実際に起こってきたことなんじゃないかと思います。皆さんお一人お一人もまた弱さの中でこそ働かれる神様の恵みというものを誰かを通して教えていただいてきたと思いますし、また皆さんの存在そのものが誰かに弱さを通して働く恵みがあるということを伝えていらっしゃるということもあるんだと思います。もちろん言葉で伝えるということもあるでしょう。でもこうやって日曜日に毎週毎週教会に集っておられる、そして共に礼拝を捧げる、この恵みの中でお互いに弱さの中で働く神の恵みが確かにあるということを感じ合い、励まされ、目が開かれながら一週間、新しい主を弱さがあるままで、しかし主に強めながら歩んでいくということがあるんだと思います。今日皆さんと共に覚えたいことは、この弱さというものは、これもまた神様が与えてくださっている私たちの大切な一部であるということなんですね。そして神様は今という時に弱さの中で私たちが十字架と復活の瞬時に生かされているということを教えてくださいます。礼拝を通して教えてくださいますが、やがて私たちが迎える死の時に より鮮やかに、最も私たちが弱さを表すその時に、今まで人生を支えてきた自分が自分である様々なものが剥ぎ取られるその瞬間に、復活の主が私たちと共にいて、このような私をあなたが生かしてくださっているということを知らされるんだと思います。そしてさらにその先で、私たちは地上で本当に弱さの中で働いてきた主という方が、これは本当に生きておられる。天上において、天国において、イエス様と相まみえながら、その信仰を確かにしていただきながら、心からの賛美を捧げながら、そのことを味わうことが許されているんですね。私たちのこの信仰の歩みというのは、そういう視野の中で、そういう道筋の中で今があるんですね。私たちは弱さの中で時に心を弱くします。それが現実の私たちです。うめきます、嘆きます。でもこの視野の中で、私たちは何度も何度もこの弱さの中で働くイエス様の恵みを教えていただきながら、また兄弟姉妹と共にですね、天国に向かう旅路を歩むんです。最後に、淀川キリスト教病院に掲げられています有名な病者の祈りを皆様に紹介をして、今日のお話を閉じたいと思います。ニューヨークのリハビリテーションセンターに飾られています、著者不明の星、おそらく、南北戦争から帰った一人の兵士が綴った祈りであろうと言われていますが、この弱さの中で神様が働く恵みというものを教えてくれる、有名な詩です。最後に紹介します。こういう詩です。私は目的を達成するために神に力を求めた。しかし神は謙遜を学ぶために弱いものとされた。私はさらに偉大なことをするために神に力を求めた。しかし私はさらに良いことをするために病弱を与えられた。私は幸福になるために富を求めた。しかし私は賢くなるために貧しさを与えられた。私は人々の称賛を求めるために権力を求めた。しかし私は神の必要を覚えるために弱さを与えられた。私は人生を楽しむすべてのものを求めた。しかし私はすべてのものを楽しむために命を与えられた。私は自分の求めたものを何も与えられなかった。しかし私は望んでいたものをすべて得た。私の祈りは知らず知らずのうちに答えられた。私はすべての人のうちに最も豊かにされたのである。この詩で印象的なのは、すべて完了形で書かれているということです。祈ったのに何々されたと。祈ったけれども何々されたと。もうすでにそのようにされたというふうに、これはもう言い切っているところなんですね。でもおそらく私はこの詩を書いているときに、この人はそこまで言い切れるほどにはなかったんじゃないかと思います。おそらく、帰ってきてからいろんな苦しみもあったはずです。きっとでもこの人は、やがて与えられる天での恵みを、約束されている天での恵みを覚えながら、もうそれをすでに約束される、与えられているということを踏まえた上で、祈りの中でこれが与えられたと言って、私は豊かにされているんだと、こうやって祈りを綴っていったんじゃないかと思うんです。私たちもまた、もうすでに神様に天において弱さを超えていく豊かさを約束されている、与えられたものです。そのようなものとして、今日もまた明日も今週もですね、一緒に信頼をしながら、自分自身の弱さというものを大切に受け入れながら歩みたいと願います。祈りましょう。天におられます私たちの父なる神よ、今日私たちを弱さあるままでこの場所に招き集め、また弱さの中で働かれる十字架と復活の主の恵みを満たしてくださることを感謝いたします。どうか主よ、あなたがお一人お一人土の器でありますが、その脆さ弱さを補ってくださり、またその弱さを通してあなたの道からを見させてください。あなたの見えざる 働き、見えざる喜び、見えざるあなたの尊い希望が私たちを誠に生かしめる支えであることを、どうか今週も小さなことを一つ一つの中に見出していくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。